こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。NHK スペシャル恐竜超世界には、2023年3月放送の NHK スペシャルをもとにした、南半球の巨大大陸ゴンドワナを主題とするビジュアル科学読本である、NHK スペシャル恐竜超世界に制作班が執筆し、恐竜学者の小林海二と地球惑星科学者の杉田誠二が監修を担う全144ページの本社は、北半球でよく知られるティラノサウルスやトリケラトプス中心の恐竜像から視野を広げ、ゴンドワナに暮らした異形の恐竜、巨大恐竜、そしてその環境を豊富な高精細 CG で再構成する。構成は巨大恐竜王国、世界の恐竜大国、恐竜絶滅の3部が中心で、化石調査と近年の研究を手がかりに恐竜の起源や絶滅をめぐる仮説にも触れる。網羅的なチュネの図鑑というより映像的な再現と研究の論点を通じ、恐竜時代の地域差と不確実性を理解させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ゴンドワナを軸に北半球中心の恐竜像を相対化する本書の最も明確な特徴は、恐竜時代の南半球に広がっていたゴンドワナに焦点を定める点にある。一般向けの恐竜書では北米や東アジアで発見された著名な恐竜が中心になりやすい。しかし本書は当時の大陸配置、環境、化石記録の際に目を向けることで、恐竜世界が単一の生態系ではなかったことを示す。ゴンドワナでは北半球で著名な大型捕食者や核竜とは異なる系統の恐竜が繁栄し、独自の生態系が形作られたとされる。これは有名な恐竜の別冊紹介ではなく、地理的条件が進化と分布にどう関わるかを考えるための視点である。大陸が分裂していく過程は生物集団の移動や隔離の条件を変え、地域ごと差異を生む重要な背景となる。本書はゴンドワナを舞台に据えることで、恐竜を名称や大きさの比較だけで理解するのでなく、地球史の中で生物層がどのように多様化したかという問題へ読者を導く。次に、巨大恐竜と異形の姿を生態系の関係として読み解く。巨大恐竜王国という章題が示す通り、本書はゴンドワナの大型恐竜を迫力あるビジュアルで扱う。ただし、その価値は巨大さや奇抜な外見を並べることだけにはない。大型草食恐竜が必要とした食物、捕食者との関係、同じ地域で共存する動物の違いを想像することで、体の形を環境への適応として見る入り口を作っている。南半球の恐竜には、北半球の定番種とは印象の異なる姿を持つものが含まれ、それらは変わった恐竜という見せ物的な扱いで終えるべきではない。化石から得られる骨格の情報に、比較解剖、地層、周辺の化石、原生動物の知見などを組み合わせて初めて生態の仮説が組み立てられる。本庫の高精細 CG はその仮説を視覚化するための媒体として機能する。一方で復元図は写真ではなく、現時点の証拠に基づく科学的再構成である。この区別を意識して読むことで、読者は復元の迫力を楽しみつつ、恐竜研究が証拠の蓄積に応じて更新される学問だと理解できる。さらに、化石調査を失われた生態系を復元、証拠の連鎖として示す。本書は番組の書籍化であり、実物化石や実際の調査現場を踏まえた研究を紹介する。ここで重要なのは、化石が単独で完全な答えを語るわけではないという点である。骨や歯は動物の体の一部を伝えるが、生活環境や他の生物との関係を考えるには、発見された地層、地理的自治、同じ場所から出る植物、動物の痕跡などを結びつける必要がある。ゴンドワナのように現在は複数の大陸に分かれた地域を扱う場合、各地の発見を比較し、かつての大陸規模のつながりを考慮する作業が不可欠になる。本書が研究の最前線を掲げる意味は、確定事項だけを整理することではなく、新たな発見が従来の分布図や系統関係を修正しうることを伝える点にある。用語解説と作引きを備えているため、映像の印象だけで読み終えるのではなく、気になる概念を確認しながら読み進められる。恐竜研究を完成済みの知識ではなく、断片的な資料から検証可能な説明を築く過程として捉え直せる構成である。恐竜の起源をめぐるゴンドワナ起源説を検証中の仮説として扱う本書は、ゴンドワナが恐竜誕生の地だった可能性にも言及する。この論点は、恐竜がどこで生まれ、どのように世界へ広がったのかという進化史上の大きな問いにつながる。ただし、起源を論じるには、最古級の化石の年代、発見地点、系統、当時の大陸配置を総合的に検討しなければならない。古生物学では、新たな化石の発見や年代測定、分類の見直しによって最も有力とされる説明が変わることがある。したがって、本書が紹介する起源説は、ゴンドワナの重要性を示す刺激的な視点である一方、絶対的な結論として受け取るより、研究が取り組む仮説として読むのが適切である。こうした留保は本庫の面白さを損なわない。むしろ、 恐竜の世界的な繁栄を現在の国境や大陸の形ではなく変動し続けた地球の歴史と結びつけて考えさせる。地球惑星科学の監修が加わることで恐竜を生物単独の問題に閉じず地質学的時間大陸移動環境変化と連動する存在として扱う意義が明確になる。最後に絶滅の新たなシナリオが促す。単純な大量絶滅感の見直し。第3部の恐竜絶滅編は恐竜絶滅を隕石衝突だけで完結する単純な出来事としてではなく研究上の問いを含む主題として取り上げる。白亜紀末の巨大隕石衝突が飛鳥類系恐竜を含む生物層に壊滅的な影響を与えたことは広く支持される理解である。本書はその基本的枠組みを離れるのではなく衝突後にも一部の恐竜が生き延びた可能性を示唆する研究や絶滅過程をめぐる新たな議論を紹介する。ここでいう恐竜は日常語としての大型の絶滅動物だけでなく進化的には恐竜に含まれる鳥類との関係を意識させる語でもあるため何がいつまで生き残ったのかを区別して考える必要がある。また化石記録には地域差や保存の偏りがあり最後の出現と実際の絶滅時期が完全に一致するとは限らない。本書の価値は劇的な絶滅説を新説として消費することではなく証拠の読み方、定説の強さ、未解決部分を合わせて考える入り口を与えるところにある。結論として本書はティラノサウルスやトリケラトプスなどの定番知識をすでに持ち次に恐竜世界の地域的な広がりを知りたい読者に特に向く高精細 CG を多く用いるため小学校高学年以降の恐竜好き親子で映像作品の内容を補いたいか展示や番組をきっかけに最新研究へ触れたい大人にも読みやすい専門書のように分類学や地質学の論文を詳細に追う本ではないが化石、大陸移動、生態系、大量絶滅を一つの視野に収めることで恐竜を地球史の中で考える基礎を与える。類書との差別化は恐竜の代表種を広く列挙する図鑑形式ではなくゴンドワナという明確な舞台設定から南半球の生物層を書き絶滅をめぐる研究上の論点まで扱う点にある。映像由来の視覚的な理解しやすさと監修による科学的な枠組みが両立しているため壮大な復元を楽しみながら復元には仮説と更新可能性が伴うことも学べる。番組視聴者の復習用にとどまらず現代の恐竜研究が何を問いどこに不確実性を残しているかを知る導入書として有用である。ご支援いただける場合は NHK スペシャル恐竜超世界に制作版ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。